久々にこの番組にご登場いただくことになります。今日お話伺えるのとてもワクワク待ってました。現在ふう未来生活研究所の代表でいらっしゃり、つぶつぶクリエイター、つぶつぶと言ったらもう皆さんピンと来る方も多いかと思いますけれども、雑穀つぶつぶを本当にいろんな意味で広めていらっしゃいます由美子さんに今日はお電話でお話伺います。もしもし。
もしもし。あ、こんにちは。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
相変わらず由美子さんと年っていうのは全く関係のないものなんですね。
そうですね
いつも変わらずとても生き生き元気でいらっしゃって本
当に、はい、ありがとうございます。
本当に触発されるっていうか、頑張らなくちゃっていつも思うんですけれども、今回どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう日本がこんな風になってしまって、こんな風にっていうと皆さんまたピンとくると思いますけれども、うんうん、随分食べ物、今まで国産のもの国産のものと言ってきましたけれども、国産のものが果たして安心して食べられるんだろうかっていう風に不安を抱えてらっしゃる方も今多いと思うんですけれども、そんなちょっと暗い気持ちになった時にはやっぱり迷わず由美子さんにお話を伺いたいなと思って、今回お電話でお邪魔することになりました。よろしくお願いします。
はい、
まさに由美子さんが今まで言ってらしたことを実践するべき時が来たっていう、そんな風に私は感じるんですが。
そうですね、なんかこう今回ね、私本当にこの原発事故、
はい、
まあ、津波もびっくりなんだけど、この水というね、本当は生命を育むこう本当にね基本エネルギーである水が、
はい、
こんな風にこう人の、ま、町をね村をこう流していく映像を見たときに、ああ、こう水がね、水の怖さもあったんだけど、水の悲しみっていうか、もう本当にもうここ、もう気がついてよという、こう水の悲しみをすごい感じたんですね。
はい、ああ、悲しみを感じた。
うん、
ああ、なんとなく今ちょっとわかるような気がします。
うん、なんかやっぱり。で今回こう事故があったことの本当に、はい、もうそのことの悲しみ、もう一つはね、そしてもう一つはどうしてここまで来なければ、今起きていることに気がつかなかった私たち、
はい、
これがねすごくこう思い、あ、なんか気にはなってたのに、気にはなってたのに、でもここまで見せられないと動き出さなかった自分たちっていうのがね、すごいなんかあーっていう、なんとも言えないあーっていう、そっちのこう悲しみと両方が一気に来て、一体じゃあ今私は何ができるんだろう、どうしたらいいんだろう、起きてることってなんだろうっていうのをね、もうずっと考えるというか、もう感じるというか、真剣に本当にもう思ってた時に、あーって、そのね、ずっとこう思ってきた、やっぱり命というものに対するちょっとずれ、
はい、
食べることも環境のことも、いろんな暮らしの仕組みとか思い方とか、そんなことがなんだかこう本来の生命を生かすっていうところからそれてたっていうのはずっと思っていて、
はい、
なんとかそれを戻したいなと思って、まずは毎日食べる、命を支えるために食べるものから、このそれを戻していくということを、なんとか したいというのです。ずっとこのつぶつぶというね、ここ、それも何を食べるかじゃなくて、やっぱり食べるという、食べ物を信頼するとかね、食べるものを心の底から信頼して食べられる状況、あるいは食べる自分の命、こんなにね一生懸命こうキラキラといる自分の命を信頼する気持ちとか、
はい、
そういうものをもっともっと伝えたいと思ってずっとやってきたんだけど、
はい、
あ、でも 今さらにこのことがもっともっと真剣に、
はい、
なんか今までね、こんなちっちゃな動きだからそんなに広まるはずないよねとかね、なかなかみんな本当のこと知ってくれないよねとか思ってたけど、
はい、
そんな思いは捨てて、
はい、
もうスパーッとみんなに、
あ、
伝えたいなと思ってね、今本当にまずは日本女性の1割500万人の人に、はい、これを伝えたいっていう気がね本当にムラムラと もう本当に大きく湧き上がってきて、
ああそっか、1割でも500万人の女性が気がついて何か行動を起こせば、
もう動き始めてその家族が変わっていったら、絶対できるなって。だからもうここでね、私頭切り替えて、今までのね、こんなちっちゃな細腕で女性がやってるんだから、そんなに変わるか、そんな急には変えられない、もうやるだけのことやろうみたいな、でもやるだけやろうと思ってたんだけど、はい、今はそんなはずはないって、私たちの命がすっごいこんなにこうね、末期がんからだって生還できるくらいの可能性を秘めてるんだったら、私が意識変えれば、もう500万人の人が目覚める、500万人の人にこれ伝えればいいんじゃないか、もう意識変えようっていう感じでね、ムラムラと思ったのと、それと一緒にそのみんながやっぱりすっごい不安になったんですね、
はい、
で会員の人とかいろんな人から、本当にどうしたらいいんだ、とっても恐怖っていうのかな、不安と恐怖のこうエネルギーがダーッと押し寄せてくるのをすごく感じて、でもそうするとやっぱりみんなの気持ちが不安と恐怖の方に行ってしまったら、
はい、
結局、ね、その現実がさらにこう深まってしまう、だからじゃあこれをどうやってね、その気づきと今私たちがすることは何かなと思った時に、やっぱり気づくこと、
はい、
そう、そして何しろこう、こんな危険なものいらないっていう目の前で見せられてることに対して、
はい、
ちゃんと向き合うこと、こんなものをあることを知らなかった、こんな危険なものだということも知らなかった、
はい、
それを一生懸命反対してること人がいることも知らなかった、ね
え、
自分たちの電気がこんな危険な中で作られてることも知らなかったっていう、
はい、
そういう事実ちゃんと向き合う、そしてまずはねえ、目の前でこれ危険なおもちゃが庭に埋まってると思ったら、まずそれどかそうって、
はい、
まずそれどかそうって言おうよっていうことと、そのあまりにも、ね
はい、
無関心、そしてこう、
はい、
無知、
そ
して無言、無責任、
はい、
そういう自分だったなっていうのがね、本当に悔しいぐらいやってきて、
あ、
いやもっともっと、もう本当にそれで、
はい、
これを気づきのチャンスに変える、
はい、
知ろうって、目覚めよう、はい、動き出そうっていう言葉がね、本当に湧いてきたんですよ。それでこの原発のない日本へ、コンシャスネス311という呼びかけを始めたんですね、
はい、
知ろう、目覚めよう、動き出そう、原発のない日本へ、気づきを、気づきのネットワークを広げようっていうのを4月の6日に提案し始めました、
はい、
で具体的に何をしてるかっていうと、まず何もできないって思うところからできるっていう、それでもう首相に対して、菅首相に対して、はい、もう何が何でも日本中の原発止めてね、もうそのためにはどんな問題も引き受けるから、
はい、
応援するからっていうメールを直接出すという運動を始めたんですよ、
はいはい、
でもうみんなにもう何しろ出そう、何しろ言おう、何しろ思ったことは言おうっていう、はい、自分が言葉を出す、行動を出すことで何か変えられるよっていうことで、
はい、
それをやってで来たんですね、
はい、
うん、
ね、本当に今まで知ろうとしなかったこととか、
うん、
由美子さんが体って本当に生きるためにいろんな力を持ってるのをもっと知ってよっていうこともずっと言ってらしたじゃないですか、つぶつぶ、なんだちっちゃい粒の中にこんなにエネルギーいっぱいあるのをもっと食べようよって言ってらしたじゃないですか、
うんうん、
それを由美子さんから聞いた時、ああそうなんだって思った、それと同じようにもっといろんな知らなきゃいけない、もっと気づかなければいけないことが、そうそう、いろんな分野いろんなジャンルで、しかも自分の生活に関わることでいっぱいあったわけですよね。
そうなんだよね、でも前はそんなにいっぺんにあれもこれも知るって言ってもみんなもう大変だから、
はい、
私はまずは食から目覚めるってところに一点突破で、そこの役をもう深く果たそうと思って、やれる限りの力を振り絞ってやってきたんだけれども、でもやっぱり目の前で火事があって燃えてたら、
はい、
もうそれ消すっていうのは何が何でも消さなきゃねって、今もうそういう感じだから、目の前で燃えている問題、もうこれに対してもう全員がね、もう立場も超えて、もう何しろ止めようよ、止めようよって言って心を一つにできるという、今回のこう事故なり災害をそのチャンスに変えなかったら、
はい、
逆に犠牲になった人たちに申し訳ない、本当に
そうですね、
こう
ただの悲劇しか残らない、
そう、そこで悲しんで私たちが弱まってたら、はい、やっぱこれをチャンスに変える、
はい、
もう絶対無駄にしないよって、
はい、
もう私たちちゃんと消すよって、ね、この火を、
はい、
この燃え盛る火を消して想像の火に変えるよっていうことをやっぱりみんなが決心する、
はい、
これが一番先にやるべきことだなと思って。
そうですね。